小川未明作、一粒の真珠。ある町に大層上手な医者が住んでいました。けれど、この人はケチン坊で、金持ちでなければ機嫌よく見てくれぬという風でありましたから、貧乏人はめったにかかることができませんでした。それは雪まじりの風の吹く寒い寒い晩のことです。
こんな晩は早く戸を閉めたがいい。たとえ呼びに来ても金持ちの家からでなければ、留守だと言って断ってしまえ。
と言いつけて、医者は早くから暖かな床の中へ入ってしまいました。ちょうど、その夜のことでした。この町から二里ばかり離れた寂しい村に、貧しい暮らしをしている雄吉の家では、母親の病気が募るばかりなので、高校の少年雄吉は、どうしていいかわからず、おどおどとしていました。父は、彼が三つばかりの時、戦争に出て、死んでしまったのです。その後は母と二人で寂しく暮らしていました。母が野菜を町へ売りに行く手助けをしたり、鶏の世話をしたりして母の力となっていました。二人が達者のうちは、まだどうにかしてその日を送ることもできたが、母親が病気になると、もうどうすることもできなかったのでした。幸い、近所の人たちが親切でありましたから、朝晩来てはよく見舞ってくれました。
ゆうぼう、今日はお母さんはどんな塩梅だな。
と言ってくれるものもあれば。
お米でも塩でも、私たちの家にあるものなら何でも言っておくれ。
と言ってくれるおかみさんたちもありました。しかし、母親の病気だけは、今は売薬ぐらいでは治りそうでなかったのです。
これは、お医者にかけなければなるまい。
と、近所の人々も口には出さぬが、頭をかしげていました。
お母さん、苦しい？
と雄吉は母親の枕元につききりで気をもんでいましたが、なんと思ったか急に立ち上がって。
僕、お医者様を迎えに行ってくる。
と言いました。
ゆうぼう、町から来てもらうには、すぐにお金がいるのだ。それも、少しの金でないので、私たちも、こうして思案しているのだ。
と、一人の老人が言いますと、
それに、あの町の医者と来たら、評判のケチン坊ということだからな。
というものもありました。
僕、何と言っても、お母さんを助けなければならん。無理にも迎えに行って、連れてくるよ。
と諭吉は、はや提灯に火をつけて、家を飛び出しました。外は真っ暗で、ただ、ヒューヒューという吹雪のすさぶ音がするばかりでした。諭吉は、暗い野道を提灯の火を頼りに、町へ向かって小さな足で急ぎますと、冷たい雪が顔にかかり、また襟元へ入り込みました。けれど、彼は、ただ母親の身を案ずるので心がいっぱいであって、他のことは何も感じなかったのであります。ふと、ピチャピチャというぬかるみを歩いてくるわらじの音が耳に入ったので、彼はびっくりして顔を上げますと、目の前へ、白い着物を着て、杖をついた一人の男が立っていました。諭吉は、恐ろしいということも忘れて、じっと傘の下の顔を見ますと、黒いひげが生えていて、目が光っていました。
おう、子供。この夜中に、一人でどこへ行く？
と男は、姿に似ず、優しく尋ねたのでした。諭吉は、その様子つきで、旅をするお坊さんか行者であろうと思いましたから、自分は、母親が病気なので、これから町へお医者様を迎えに行くのだということを話しました。すると、黙って話を聞いていた男は、
お前が、これから迎えに行く医者は、ただ言ったのでは、とても来てはくれまい。この玉をやるからと頼んでみるがいい。
と言って、首にかけていた数珠を外して、その中から一粒の玉を抜いて、少年の手に渡したのであります。諭吉は、この思いがけない恵みに、どんなに勇気づいたでありましょう。頭を下げてお礼を言うと、すぐさま駆け出したのでありました。トントンと彼は閉まっている医者の家の戸を叩きました。
今自分どこからか。
と言って取り次ぎは、眠そうな目をこすりながら、戸を開けて覗きました。
もう先生は、お休みになったからダメだ。
と諭吉を見て、情けなく断りました。この時、諭吉は、一粒のピカピカ光る小さな玉を出して、これをどうか先生に見せてお願い申してくれと頼みました。取り次ぎはブツブツ言いながら奥へ入ると、まもなく医者が玄関へ飛び出してきて、
この真珠の玉には見覚えがあるが、誰からもらった？
と聞きました。諭吉は、ここへ来るまでの、会ったこと、見たことをすべて物語りました。
それは、確かに私の兄だ。私が悪かったばかりに、10年も前にこの町からいなくなってしまったのだ。
と言って、医者は初めて目が覚めたように、これまでの自分の行いを後悔しました。
私は、これから、貧しい人たちのために尽くそう。
こう言って、医者は、早速車を呼んで、その車に雄吉も共に乗せて、寂しい村へと走らせたのです。その時、雄吉は、心の中で、
ああ、お母さんは助かった。
と、深く神様に感謝していました。